皆様こんにちは。私日本マイクロソフトでオフィス365の技術営業プリセールス SE を担当しております時岡と申します。本日は数あるセッションの中からこちらのセッションを選びいただきましてどうもありがとうございます。本セッションではオフィス365のセキュリティ情報漏洩対策についてお話しし、後半ではお客様事例とマイクロソフトの導入支援サービスについてもご紹介していただくことで、ぜひ皆様にはクラウドだからこそクラウドだからできる万全なセキュリティ対策というものをご理解いただければと思っております。突然ですが、皆様の中で、ご自分の会社はセキュリティに対して万全の対策を取っている、情報、漏洩が起きたりすることは絶対にないとおっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。はい、セキュリティに 100% というのはないわけで、実際最近のニュースを情報漏洩というキーワードで検索しても、たくさんのニュースがヒットします。学校ですとか、行政、民間、大手企業や、有名な行政法人なども、大規模な情報漏洩事件に見舞われて、皆様の中にも最近こういうの起きたなと思い浮かぶものが必ず一つはあるかなと思います。これらのように、ニュースの記事になるような情報漏洩の事件を筆頭に、国内外から、日本を対象としたサイバー攻撃に関連する通信は昨年の2014年の1年間だけでおよそ256億6千万件という膨大な数起きています。これはその前の年2013年の128億件の約2倍に当たるわけで、数自体の多さにも驚きですが、事件件数の急速な増加、そしてこれだけサイバー攻撃が行われているのであれば、いつどこで何が起こっても皆様の身にもいつこういったことが起きてもおかしくないということを、ご理解いただけるだけの数字かと思います。この256億件のすべてが情報漏洩につながっているわけではございませんが、2015年版の情報セキュリティ重大脅威と題して、情報処理振興機構ではこのようなランキングを発表しております。この10の脅威のうち企業での情報漏洩という観点で見ますと、10のうち約6つが当てはまるわけですね。内部不正による情報漏洩ですとか、標的型攻撃、また不正ログインなどが上がってきます。またこれらの脅威というのは、それぞれ独立した事象ではなく、例えば、標的型攻撃によって、アカウントが盗まれ、そして不正ログインの結果、ウェブサイトが改ざんされ、結果最終的には顧客情報が搾取されるなど、複合的総合的な対策というのが必要となってまいります。そもそも、サイバー攻撃による情報漏洩とはどういった流れで起きるのでしょうか。最近起きましたある事件を例にとりますと、まず攻撃者は一番最初にメールで対象となる組織の公開されている、一般に公開されているメールアドレスに対してウイルス付きの添付ファイルのついているメールを送りつけました。それによってそれを開いてしまったことで各職員の個別のメールアドレスというのが盗まれてしまい、今度は犯人はこの盗み取った個別のメールアドレスに対して添付ファイルのウイルス付きのメールを送りつけます。それによって各職員スタッフは個人情報が載せられているファイルサーバーに対するアクセス権を持っていたので、結果的にアクセス権が奪われてしまいました。それによって個人情報は攻撃者の手に渡ってしまったわけです。この例はあくまでメールを発端に始まったものではございますが、確かに標的型攻撃はメールによるものが今のところは多いんですけれども、フィッシングサイトを閲覧してしまうなど、きっかけとなるものは他にもいろいろございます。ただ、侵入からこの流出までの1から4のステップに関しては、大体どの情報漏洩の事件についても、共通して言えることです。企業というのは顧客情報ですとか従業員情報、それ以外にも製品情報ですとか技術情報など、外部の情報を欲しがる人間にしてみれば、宝の山のような状態です。 常に外部からの脅威にさらされているわけで、この脅威に対して常にさらされている状態を一枚の防御壁で守りきることは非常に困難です。そのため、複数多層の防御壁による防衛というのが必要となってきます。我々実生活でも、例えばマンションを選ぶ際、自分の部屋、家までたどり着くまでにマンションの建物自体以外にも、例えば各棟ですとかに、オートロックのゲートがあったり、管理人の方が常駐していることでよりセキュリティに対して安心感が持てると思いますが、それと同じことが企業の情報についても言うことができます。オンプレミスのサーバーで手元でそれを運用する方が、安心という意識の方もいらっしゃるかもしれません。ですが、それをやる場合、企業は複数層の防御壁を自前で構築運用していかなくてはいけません。つまり、非常にお金も時間もかかるわけです。今までこの IT セキュリティとしてかけてきた予算ですとか労力というものを、クラウドサービスではサービスとして含んでおりますため、またある意味、サービスを提供する側が勝手にそのセキュリティレベルを上げていってくれます。そのため、企業それぞれで、レベルアップの労力ですとか、そういったものをかける必要がありません。またクラウドだからこそご提供できる、セキュリティ対策サービスというのも存在します。本セッションを通じてぜひ皆様には、クラウドサービスでセキュリティ情報漏洩対策は実現できるのだということを、認識して今日は帰っていただきたいと思っております。ここでマイクロソフトのクラウドサービスでありますオフィス365についてご紹介させていただきます。オフィス365について、名前を聞いたことがある、使ってらっしゃるという方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。もし、ご存じない方のために、簡単にご紹介させていただきますと、オフィス365はメールのエクスチェンジオンライン、グループウェアのシェアポイントオンライン、そして企業版の、スカイプでありますスカイプフォービジネスオンライン、オフィスクライアントの、クラウド版である、オフィスプロプラス、そして企業版 SNS であるヤマーの主にこの5つのサービスによって構成されています。メールですとかグループウェアなど重要な情報の置き場となったり、情報漏洩のきっかけとなる、メールなどのシステムも含んでいるわけですから、情報漏洩対策という観点でも重要な要素システムが含まれているわけです。そこで、ここからはオフィス365のデータは、どのように守られているのかというご説明をさせていただきます。オフィス365では、お客様データが置かれているデータセンターで複数層に及ぶデータの保護構成をとっております。まず最初に物理セキュリティ、次にネットワーク、ホスト、アプリケーションと続きまして、データを実際に運用する、参照したりする、オペレーター、エンジニアに対しても厳しいセキュリティ対策が課せられています。そして最後にデータ自体という計6層に及ぶ、セキュリティ対策をとっております。マイクロソフトのオフィス365のデータセンターはビジネス的な意味も、安全性の意味も含めまして、さまざまな理由で世界各国に、存在します。これらのデータセンターはすべて、火災ですとか地震といった、自然災害を考慮した建物構造となっており、データセンターへのアクセスは24時間365日監視されています。それによって許可されたものだけが、建物の中に入ってお客様のデータを運用することができるわけです。また実際建物の中に入るためにも多要素認証を取っておりまして、例えばセキュリティバッジですとかスマートカード、それ以外にも生体認証などを行っております。そして、警備員も常に配置した上で監視カメラによるモニタリングも行っております。また弊社では、企業向けのオフィス365だけではなく、コンシューマー向けのアウトルック .com ですとかワンドライブなどのサービスも提供しております。これらのデータサーバーは、完全にネットワーク的にもデータストレージ的にも、別物として分断されて、扱われております。そして、各境にありますエッジルーター、ルーターは、パケットのフィルタリングによってネットワークの脆弱性ですとか外部からの、侵入アクセス、不正なアクセスなどを検知することができるように構成されています。 またコンシューマー向けのサービスと Office 365では完全に別々のアカウントを利用し、つまり認証が別々の形態をとっております。また、アクセスしてくるクライアントと、のやり取りはすべて業界標準である SSL、TLS によって暗号化されております。マイクロソフトのセキュリティに対する考え方といたしましては、根本的に、機械はいつか壊れる、そして人は必ずミスを犯すというこの2つがございます。人が作業を行うというのは、ミスする可能性っていうのが拭いきれないわけですね。そのため、人がミスをすることを前提とし、パッチを当てることや日常業務といった、ルーティンと化しているものに関しては完全に自動マシン化を行って、人為的なミスというのをなくすような、システムをとっております。また、ホワイトリストに登録された IP からのみ、データに対してアクセスすることができるようになっています。冒頭で、お話しした、セキュリティ脅威のランキングの2位が内部不正による情報漏洩だったように、内部でデータを扱うオペレーターに対するセキュリティ対策というのも重要です。Office 365のデータセンターではアクセスや作業というのはすべてログとして残されており、またオペレーターは採用に際してバックグラウンドチェックという、いわゆる犯罪履歴がないかですとか、そういったことをチェックされた上で採用に至っています。そして一度採用された後も定期的なセキュリティトレーニングを受けることがきちんと義務付けられております。これに加えまして、Office 365ではお客様データをロックボックスと呼ばれるシステムで守っております。このロックボックスシステムが何なのかと言いますと、Office 365のデータをオペレーターが自分自身の意思だけでは参照したりアクセスしたりすることができないというシステムでして、必ずマネージャー上長や、と決められた第三者の許可を得なければ、お客様データにアクセスすることができません。また、データを参照する際に、必要なアカウント、作業するために必要なアカウントは、作業が発生する都度、アカウントが発行され、作業が終わるたびに、アクセス権、失礼しました。作業が終わるたびにアカウントは無効になります。アクセス権についても同様で、作業が必要になったたびに、アクセス権を付与し、そして必要な分だけのアクセス権を付与し、作業が終わればアクセス権は失われるというふうになっています。アクセスを許可した、許可してないというのはあくまでマイクロソフトの中での話になりますので、そんなことを信用できないですとか、マイクロソフトとある業界、あるところで競合しているので、その競合相手であるマイクロソフトに情報を預けると勝手に中身読まれるんではないかと危惧されるお客様もいらっしゃるかもしれません。そういったお客様向けに、今後 Office 365ではこのカスタマーロックボックスと呼ばれる機能の実装を予定しております。これによってお客様自身でデータセンター側の、自分たちのデータへのアクセスを許可することができるようになります。もちろん今いろいろお話ししておりますが、基本的にマイクロソフトはデータセンターにあるお客様のデータを参照するようなことはありません。ただ仮に、例えばそういった作業が発生した場合、例えばトラブルシューティングですとか、そういったことがあった場合に、この機能が、使えるようになるわけですけれども、まずトラブルシューティングが例えば起きたとして、お客様からその作業の依頼をマイクロソフトはいただきます。この作業の依頼を受け取ったエンジニアは、今お話ししたようなセキュリティ要件をすべて満たしたものになります。このエンジニアがロックボックスシステムで守られているお客様データを参照します。参照するためには、まず上長ですとかマネージャーの許可を取らなくてはいけません。通常のロックボックスの場合ですと、ここで上長から許可を得られれば、お客様のデータにアクセスすることができるようになるわけですが、カスタマーロックボックスの場合はさらにお客様にも許可をいただきます。ここでお客様に許可をいただいて、初めてエンジニアはお客様のデータにアクセスすることができるようになるわけです。これはお客様から要望をいただいた場合の話ですけれども、例えばデータセンター側で何らかの作業が必要になった場合についても同様で、必ずお客様の方に、作業の依頼、許可をいただくように、なっております。そして最後が、データセンターです。で、データ 層についてのセキュリティ対策ですが、お客様データは共存するサーバーの中で完全に分離されており、他のお客様から自分の企業データが読まれることもありませんし、それらの情報をオペレーターによって今後されることもありません。そしてデータは完全に暗号化の措置が取られております。ここまでいろいろお話しさせていただきましたが、一度こういった措置を取れば必ず、未来永劫ずっと安全が保たれるわけではありません。ですから、マイクロソフトでは、いわゆる、マイクロソフトに在籍しておりますスーパーハッカーたちによって、オフェンスとディフェンスに分かれて2チームに分かれて、その攻撃と防御を繰り返すことによって、今の状態が完全にセキュリティ的に、技術的に安全な状態なのかというのを常に確かめて運用を行っております。この多層防衛によって非常に強固なセキュリティの下で、オフィス365ではお客様のデータが守られているということをご理解いただけましたでしょうか。ここまではあくまでデータセンターでの対策、つまりデータが置かれている場所がどのように安全か、お客様のデータはどのように守られているかという話をさせていただきました。ここで冒頭でご紹介したセキュリティ脅威のランキングを思い出していただきますと、標的型攻撃ですとか不正ログインなどといったデータが置かれている場所ではなく、お客様自身を対象としている攻撃もいくつか見受けられます。これらのお客様自身を対象とした攻撃というのは、データが置かれている場所、データセンターでの対策とはまた別に対策が必要となってまいります。そこでここからはお客様に選択していただけるオフィス365に含まれるサービスを中心に、マイクロソフトのソリューションとしての情報漏洩対策についてご紹介していこうと思います。我々ユーザーがオフィス365を利用する際には、PC やスマートフォンなどのデバイスを通じてオフィス365のデータにアクセスします。そのため、ユーザー、デバイス、データそれぞれに対する対策というのが必要となってきます。マイクロソフトとしては、ユーザー、つまり、安全なログインのことですね。安全なログイン、デバイス、データそれぞれに対してセキュリティ情報漏洩対策として、さまざまなソリューションをご提供しております。本セッションでは、情報漏洩の対策という話で、観点でお話しさせていただいておりますので、本日はこの中でもデータの部分に着目して、企業で情報漏洩して、損失が一番大きいケースでよく話題になります、メールの保護、つまりスパムウイルス対策と、コンテンツ保護について、お話しさせていただこうと思います。まず、スパムウイルス対策ですが、オフィス365の2つのサービスを通じて、基地、未知を問わず、すべてのスパムウイルスをリアルタイムで検出することができるようになっています。つまり、これによってメールによる標的型攻撃にも対応できるようになっています。まず最初に、基地のスパムウイルス対策として、オフィス365では、エクスチェンジオンラインプロテクション、通称頭文字取りまして EOP と呼んでおりますが、といったサービスがございます。送信者からメールが送られてくると、まず IP による、ブラックリスト、ホワイトリストによって全体の約80%のスパムをブロックいたします。次に、ウイルススキャンとして、基地のウイルス、つまりこれはウイルスですよと分かっているものについては100%検知した上で、お客様個別で作っていただいているポリシーを強制的にかけた上で、最後にコンテンツフィルターなどのそれ以外のスパム防御を行うことで、すでに基地のスパムについては約98%の検出率で基地のスパムを見つけ出します。このエクスチェンジオンラインプロテクションは、エクスチェンジオンラインをご利用のお客様には、皆様に自動的に使っていただいているものになります。一方で、未知のスパムウイルス対策として、今年サービスリリースされたのがアドバンストスレッドプロテクション、通称こちらも頭文字取りまして ATP と呼んでおりますが、こちらは別途契約が必要となります。 ただ、メールによる標的型攻撃、ゼロデイ攻撃に対応したサービスとなっておりまして、主に、ウイルスなど悪意のある添付ファイルと、フィッシングサイトなどに誘導するような悪意のある URL がメールについていた場合、それに対応する、サービスとなっております。まず、添付ファイルがついているメールがどういった動きをするのかと申しますと、まず送信者からメールが送られてきます。最初に、今冒頭、先ほどお話ししたエクステンジオンラインプロテクション EOP の方にメールが流れてきます。ここで、すでにこれはスパムですよ、ウイルスですよと分かっているものについては、ここでブロックし、検出し、ここで見つからなかったものだけがすべて、ATP の方に流れていきます。添付ファイルがついている場合は、この中のサンドボックス技術によって、悪意があるかどうかについて検出をいたします。このサンドボックス技術というのがどんなものかと、簡単にご説明しますと、システム側にある仮想領域で、事前にファイルを開いてその安全性を確認するという技術です。中身読まれてるんじゃないかと、勘違いされる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのファイルの中に何が書いてあるのかを確認しているのではなく、メールが実際にメールボックスに届く前に、代わりに開くことで、事前に開くことで、そのファイルが安全かどうかというのを確認している技術になります。ここで悪意があると判断されたりしたものについては、削除されたりブロックすることが可能です。そして安全なものだけが、安全と判断されたものだけが、受信者に届けられるようになっております。こういった仕組みがあれば、冒頭でお話ししたような添付ファイルによる攻撃というのは防げたわけですね。そして次に、URL のリンクがついているメールになります。先ほど同様で、EOP を通過して基地のスパムウイルスではないと判断されたものだけが ATP に届けられます。そして、届いた、メールに書いてあるメールの本文に書いてある URL は、安全な URL と呼ばれる URL に、書き換えられて受信者のもとに届きます。この安全な URL、一体何なのかと申しますと、ATP のシステム側にあるプロキシサーバーにリダイレクトされるような URL となっております。この URL、 書き換えられている URL を受信者がクリックすると、プロキシサーバーの方に飛んでいくわけで、そこでプロキシサーバーがリアルタイムでこの本当に行きたいサイトが安全かどうかというのを確認いたします。そして安全でないと判断されたものについてはブロックされ、安全だと判断されたものについては、通常通りサイトを閲覧することができるようになっています。このように、基地のスパムウイルス対策であります EOP と、未知のスパムウイルス対策であります ATP によって、リアルタイムで網羅的な、メールによる攻撃への対策を Office 365では取ることができるのです。メールによる攻撃が防げても、人為的なミスですとか内部不正によって情報漏洩が起きることもございます。USB をどっかになくしてしまったですとか、 PC 電車に置き忘れてしまった、メール間違えて外の人に送ってしまったなど、意図的であるないにかかわらず、人為的な理由による情報漏洩というのを、防ぐことはとても難しいことです。そこで、有効なのが、ここでご紹介いたしますコンテンツ保護の機能でありますライツマネージメントサービスです。普段のメール、例えば書類とか、資料もそうですね、誰が見ても問題ないものだけではなく、営業部だけで共有したいものですとか、開発部だけで、編集できる、技術情報の資料ですとか、一部の人だけに編集してもらいたいもの、閲覧も同じ組織の中だけれども、制限をかけたいものっていうのがあると思います。本当はさまざまなレベルで、アクセス権が必要な情報があるということです。つまり、ただこの、ここのライツマネジメントサービスでは、誰が何を、例えば編集ですとか、閲覧するっていうことを、何をいつまでできるのかというのを各アイテムに対して、定めることができます。どれだけ情報漏洩対策をしても、人為的な理由による情報漏洩の可能性を完全に排除するというのは非常に困難です。このライツマネジメントサービスは、ある意味情報が漏洩してしまうことを前提としておりまして、 仮に見るべきではない人に情報が渡ってしまったとしても、その情報に対するアクセス権がない場合は、ない限りはその人が情報に触る、アクセスすることはできないようになっております。まあ、USB を落っことしてしまったとしても、その USB の中に入っているデータに対してアクセス権がかかっていれば、それを拾った赤の他人はそのデータを開いたりすることができないわけです。まあ、例えばこんなメールがあったとしましょう。添付ファイルで、未発表の製品の詳細が書かれている添付ファイルがついていて、社外秘となっておりますので、情報の取り扱いには十分ご注意くださいと書かれておりますが、あくまで何のアクセス権もかかっていないので、これを受け取って転送されたりしてしまえば、勝手にその人はその未発表の製品についての詳細が読めてしまうわけです。ここで、なのでつまり同じ組織の、会社の中の人にメールを送っているわけですけれども、あくまで受け取った側、受信者の、まあ、善意といいますか、セキュリティに対する意識に、このデータの、安全性というのは、依存してくるわけです。このメールを、送ってみましょう。今、山本さんという人にメールを送りましたが、そのメールボックスを、見てみましょう。すると、こちら今届いたメールになりますが、自動的にこの社外秘と書かれている、社外秘、本文書の内容は社内のユーザーのみを対象とした機密情報ですというアクセス権が自動的にかかっています。先ほどはプレーンの状態で何のアクセス権もかけないで、メールを送信しましたが、実はこれ、管理者側で社外秘という単語があった場合には、社外秘のアクセス権をかけるという、設定にしております。ルールを作っているために、まあ、送ったメールに対して社外秘というここの、文言に対して引っかかったので、自動的に社外秘のアクセス権がかけられています。まあ、これを自分で、設定してアクセス権をつけることも可能ですが、もし送った人間や、作成したユーザーが、まあ、うっかり忘れてしまうなど、まあ、意識していなくても管理者側で、こういった統制を取ることも可能です。このアクセス権がかかっているメールを、例えばこの人が、悪意があるとして、転送してみるとしましょう。この社外の人間に対して転送してみると、転送してみると、どうなるのかということなんですけれども、ちなみに、こちらに添付ファイルがついておりましたが、メールに対してついているアクセス権は添付ファイルについても有効です。ですから、この添付ファイルをダウンロードして、例えば USB に入れたとして、それを物理的に誰か別の人に渡したとしても、その人はアクセス権はないわけですから、そのメールを、この添付ファイル自体も開くことはできないようになっています。で、転送された社外の人間には、まあ、どういったふうに見えるのかということですが、こちらが届いたメールになります。本文が見えないわけですね。開くときにエラーが発生しましたということで、社外の人間が、まあ、メールを開こうとすると、まあ、こういった形で、中身が読み取れません。ここをクリックしてくださいというところを開いても、中身本文は全く読めなくて、アクセス許可がありませんという表示になります。このよくわかんない拡張子の添付ファイルを開きましても、まあ、エラーメッセージが出るだけなんですね。ここで、保護されたメッセージの使用ライセンスを取得できませんでしたということで、メッセージが開けないようになっているわけです。まあ、あくまで、今お話しした、今お見せしたのは、まあ、こちらのように、まあ、社内では何でもできるけれども、社外にいると、まあ、閲覧さえもできませんという、アクセス権になります。ここは、 あくまで社内か社外かというだけの区別で、アクセス権をつけていますけれども、例えば社内の中でもこの部門 A だけは何でもできるけれども、部門 B は、ここまでしかできない、そしてそれ以外の人は閲覧だけ、そして社外の人は閲覧もできませんですとか、細かいグループですとか部署といった細かい単位で、そして何ができるのかについても細かい部分でアクセス権をかけることができるのがこの RMS になります。この RMS、ライツマネジメントサービスのアクセス権というのは、根本的にはアクティブディレクトリーのユーザー情報に基づいて動いています。ですから、例えば今社内にいてフルコントロール、何でもできる状態ですけれども、例えばその人が退職したとすれば、退職するわけですから、アクティブディレクトリー側からユーザー情報が消されるわけですね。なので、そういった状態になったところで、ここに対するこの資料やこのメールに対するアクセス権というのは失われるわけで、管理者側としてもいろいろと制御がかけられる、管理がしやすいものになります。では、ここまでオフィス365で取れる情報漏洩対策についてお話ししてまいりましたが、そもそもどうやって、導入すればよいのでしょうか。ここからは、弊社コンサルタント部門の田中より、導入プロジェクト導入事例についてお話しさせていただきます。
では、ではここからですね、私田中からご説明したいと思います。私は、プロジェクトマネージャーとして、お客様向けにですね、オフィス365の導入支援を、させていただいております。で、お客様が情報漏洩対策をオフィス365を使って、どのような方法でお客様の環境に適用するのか、現場のプロジェクトの視点でですね、ご紹介したいと思います。先ほどご説明したオフィス365の機能は、こちらの矢印にあります有効化のフェーズで機能を利用することができます。しかし見ていただいて分かるように有効化前後でですね、必要な検討であるとか作業というのがございます。プロジェクトの進め方として最初に全体の構想をまとめ目標設定をすることになります。でその後お客様の既存の環境の調査計画を実施した上でオフィス365の設計構築で運用体制の確立をして運用に入るというような流れになります。お客様の環境でオフィス365を使っていただくためにはこういったその機能の有効化だけではなくて運用体制を確立し管理者様あとエンドユーザー様のトレーニングを含めて実施した上で情報漏洩対策ができるというふうに考えております。オフィス365の導入時にお客様からいただく情報漏洩の要件についてご説明したいと思います。こちら一部の例を示しておりますがお客様の業種や規模問わず情報漏洩の要件というのは多岐にわたります。各社様の業務であるとかあとセキュリティポリシーに準じてどのような要件をオフィス365で実現していくのかということをプロジェクトの中で検討していく必要があります。で弊社が実際に導入支援をさせていただいたお客様のプロジェクトのスケジュールをもとにご説明したいと思います。で、お客様向けにですね、導入支援を開始する際によくいただくご意見なんですけども、オフィス365はクラウドサービスなので設定ができればすぐ使い始められるんじゃないかというご意見いただくことがあります。でこちら実際間違いではないんですが、先ほどお伝えしたように、設定をして使い始められる状態にするまでの、前後の準備作業というのがございます。情報漏洩対策という、重要な目標を達成するためには、お客様の、環境やあと要件に基づいた、設計あとトレーニング運用設計が必要というふうに先ほどもお伝えしました。で実際そのプロジェクトを進めていくとですね、お客様の環境や運用体制にも依存しますが、プロジェクトの開始からオフィス365を利用開始まで4ヶ月から5ヶ月の検討期間を設けていらっしゃるお客様が多くいます。 で、じゃあ実際に、どういったプロセスで、プロジェクトを進めているのかということを、こちらのスケジュールでもご説明しましたが、弊社が、プロジェクトを進めるにあたって、検討イメージを、掴んでいただきたいので、お客様向けに提示したドキュメントをもとにですね、ご紹介したいと思います。プロジェクト開始時にですね、最初にどういったタスクを実行して、実際に情報漏洩対策をしていくのかということを定義していくことになります。で、WBS タスクを整理することになるんですが、やはりいろいろなタスクが発生しますので、実際に情報漏洩対策を完了するためには、500を超えるようなタスクを定義し、プロジェクトを進めております。お客様のタスクだけはなく、だけではなくて、弊社側のタスクもですね、定義してですね、抜け漏れなく、プロジェクトを推進することになります。あと、要件定義フェーズでは、情報漏洩対策に必要な要件だけではなくて、オフィス365に移行することで、お客様の環境をより良くするための要件というのも、整理していくことになります。で、これら要件定義書に基づいて、オフィス365にどういった設定をしていくのか、というのをですね、設計書パラメータシートで整理していくことになります。で、こういった、ドキュメントを整理した上でですね、オフィス365への設定を実施し、設定後はお客様環境で適切に情報漏洩対策がされていることをですね、テストし、確認した上で本番リリースという流れになります。で、こういった作業を通じて、情報漏洩対策をオフィス365で実現していくことになります。最後に、これまでご紹介した、情報漏洩対策プロジェクトを、弊社がどのような体制で、支援させていただいているのか、ご紹介したいと思います。弊社の導入支援サービスは、大きく3つのサービスメニューで構成されております。向かって一番左側、エンタープライズストラテジーと書かせていただいておりますけども、お客様の、ビジネス課題を把握した上で、中長期的にどういった改善をしなければいけないのかというのを、定義させていただきます。さらには、次年度の IT 戦略の立案であるとか予算計画の策定を、支援させていただいております。あと、真ん中のコンサルティングサービス、こちらでは他社の事例であるとかグローバルのノウハウに基づいて設計構築を支援させていただきます。で、実際にそのお客様のプロジェクトの支援も含めてですね、このコンサルティングサービスで支援をさせていただいております。一番右側のプレミアサポートに関しては、オフィス365をですね、安定してお使いいただけるようにですね、支援をさせていただきます。万が一問題が発生した場合には、それらの問題解決の支援もさせていただきますし、あとはお客様が運用を継続するにあたって、何か問題がないかどうか、アセスメントをさせていただいてですね、改善箇所のご提案をさせていただくというサービスになります。私からのご説明は以上となります。
本セッションでは、オフィス365における情報漏洩対策としていろいろお話しさせていただきましたが、クラウドを安心して使っていただけること、むしろクラウドサービス、オフィス365でセキュリティ情報漏洩対策を実現することができるということ、ご理解いただけましたでしょうか。ぜひ、情報漏洩対策として安全安心なオフィス365を、ぜひご活用、ご検討いただけますと幸いです。私、この後、Ask the Speaker のブースにも、行く予定ですが、もしお時間ない方は、こちらに、メールアドレスを記載させていただきましたので、もしご質問等あれば、こちらまでご連絡いただければ、幸いです。以上でセッション終わります。ご清聴ありがとうございました。